Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第268回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も智香さんに心を揺さぶるお話を読んでいただきます。どうぞお楽しみに。セラセラ、この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように、今日は智香さんと2人でお届けします。智香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
早いもので今年も残すところあと2週間余りと。
早いです ね。
どんどん日が経ってしまいますが、智香さんにとって今年はどんな年だったでしょうかね。
今年ですか、
はい、
うん、一言で言うと、はい、平穏無事ですね。
あ、よかったよかったです。まあ、でもそれが何より
ですよね。
でも総評は、まあ、よかった、
よかった、
よかったですね、うん、
健康で意識した1年でしたね、今年。
そう、いつも健康ですけどね。
ますます気にしましたね、微妙な年頃なので。
でもね、まだまだ若いので、
はい、そうかな、うん、
でもね、この年でこう将来決まるって言いますもんね。
ですね、ね、
今気をつけていると、うん、もっと年を重ねた時に違いが出てくるって言いますからね。うん、
ちょっと意識してますね。
なるほど、い
ろいろちょっとね、意識しながら。
なるほど、
うん、
じゃあ健康にも気をつけながら。
一番ね、そう、はい、健康で意識したのは、はい、睡眠の確保を意識しました。あ、
そうですよね、睡眠をちゃんと取るのが一番いいらしいですもんね。
効果感じてますよ、みさん。
そうなんですね。
早くお休みになる
ように、はい、やっぱりエミさんもちょっと夜遅いですよね。
遅いですね、もうめちゃくちゃ夜型ですね、うん、はい、
それをちょっとね、はい、日付が変わるまでに寝ようと思って、
はい、
そうすると夜も忙しいんですけど、はいはい、ちょっと割り切ってやらないと決めて、だいたいね6時間切ってたんですけど、
はいはい、いや朝早く起きられますもんね、
まあ、そうですね、はいはい、でも最近はまあ7時間確保、
あ、平均、いいことですね、
目覚めがすっきりです。
あら、
いつも眠いんですよ、頭ぼーっとして、
うんうんうん、
ね、犬の散歩してる時とか半分寝てるんですけど、うんうんうんうん、ちゃんと起きてるので足りてるなって、充電できたなって思います。
なるほど、覚醒しているということですね。なるほど、7時間、
7時間ぐらいがいいかな。8時間寝てもいいですけど、うん、なかなかしんどいのでね、やっぱり、ね、うんうん、朝早かったり夜遅かったりするので、そうですよね、なのでちょっと意識して、
はい、
うん、もうやっぱり夏がしんどかったので、
暑かったですからね、暑かったですからね、
ちょっとね、はいはい、体力を蓄えようと思って、うんうん、夏ぐらいからね、うん、ちょっと調整したら調子いいですよ。
あら、
昼間もそんな眠たくならないですし、
それいいですね。
やっぱり睡眠って大事っていうのは知ってましたけど、本当だなって実証してますね。
それいいです、ね、ちょっとそれやらない、なんか最近、ね、うん、いつも夜型で、うん、すごく遅く起きて遅く起きるんですけど、もうなんかちょっと夕方頃にすごく眠たくて、
ですよね、私もそうだったんですよ。電車の中で絶対寝る人だったんですけど、はい、寝ないんですよ。
あ、
だから眠たくないなと思って、目はつぶってても起きてるんで足りてるなって。
そうですね、そうですね、もうそれすごく痛感します、この頃。だから夜、仕事しようと思ってパソコン広げてるんですけど、
私もそうだったんですけど、
眠たくて眠たくて何を打ってるんだか分かんない、うん、これだともう諦めて寝た方がいいなんてね。
それを朝にしたんです。
なるほど、
朝ちょっと読書するとかするとちょっとね、贅沢な時間というか余裕があるので、
いいですね。
今のところはちょっとねできてますね。
なるほど、ちょっと来年の目標、早く寝る、
お願いします、はい、
ありがとうございます。さあ今日もね、はい、角田光代さんの夕べの食卓から短編を一つお届けいただくんですが、うん、どんなお話かちょっとだけ教えていただけますか。
ちょっとだけね、
ちょっとだけ、はい、ちょっとだけ、はい、
どのご家族にもね、はい、エミさん、いろんな思い出ありますよね。
そうですね、本当ですね、
はい、その中の一つで、はい、ある家族が家を取り壊すことになりました。
手放す、はい、
解体するんです。
なるほど。
で、ご兄弟いらっしゃるんですけど、はい、お互いのこの心情を描いている、うん、ちょっと切なくもほっこりする、はい、素敵な温かいお話です。
なるほど。でもね、やっぱ手放すっていろんなことがね、
そうですよ、
襲ってきますからね、うん、なるほど、そういうシーンを描いています、はい、とてもよくわかりました。
ありがとうございます。
準備万端でございます、はい、では読んでいただきましょうね。角田光代作、夕べの食卓より、私たちの小さな歴史を、友香さんに読んでいただきます。お願いします。
夕べの食卓より、角田光代、私たちの小さな歴史。誰も住む人のいなくなった実家の片付けに、新塚美美子は毎週末通っている。平日は仕事があるので、土曜日を泊まりがけで片付ける。近くに住む姉は母の引っ越しとその後の雑用を引き受けて、フリーランスのウェブデザインを生業とする弟は、平日この家の大型家具などを解体したり、粗大ごみセンターに運んだりし、もっと細々したもの、アルバム類の整理、衣類や生活雑貨の処分、貴金属品の取捨選択をミミコがやる。話し合ってそのように分担した。年が明けたら家を解体し、更地にして売りに出す。それは母を交えた4人で決めた。兄弟3人、それぞれ進学や就職を機に家を出て20年以上たち、父が亡くなったのは7年前。それまで一人暮らしをしていた母が、私引っ越すと言い出したのが去年で、今年の夏ようやく母はシニアマンションに引っ越したのだった。母が寝室にしていた和室の天袋の中身を取り出して畳に並べていたミミコは、段ボール箱いっぱいに詰め込まれた家計簿を見つけた。箱入りのひな人形や大昔のアルバム、 ミミコたちがかつて遊んだボードゲーム。ほこりだらけの品物の真ん中に座って、ミミコは家計簿を一冊手に取る。1979年とある。ミミコが2歳、姉は4歳、弟はまだ生まれていない。購入品が几帳面に品目ごとに書き入れてある。キャベツ、もやし、えのき、豆腐、大根と野菜が多くて肉も魚もやけに少ない。タバコ、ビールとあるのは父のものだろう。一番下にはメモ欄があり、もも熱、おう吐、耳汗もなどと走り書きがしてある。ももというのは姉のもも子で、耳は耳子のことだとすぐわかる。耳、なんで大王というメモに耳子は吹き出す。なんでなんでと聞いて回ったのだろう。耳子の今は中学生の娘もそんな時期があった。もも、逆上がり。耳、床で大泣きなど、子供に関するメモに紛れて、やっさん、ヘルニア、母から小遣いなどとも書かれている。やっさんは、ミミコたちの父、やすしのこと。母というのは、義母か実母か。野菜が多かったのは、健康のためではなくて、家計が苦しかったのだと、ページをめくるごとに理解できる。父やすしは35歳で役職にはほど遠く、母のパートタイマーも今ほど選択肢はなかったろうし、賃金も安かったはずだ。買ったばかりのこの家のローンもあったろう。おめでたですと赤いマジックペンで弾むように書いてあるのは10月18日。この日、妊娠の分かったお腹の子は翌年5月にこの世に出てくる弟、陸郎のことだ。黄ばんだページに水滴が落ち、ミミコは慌てて両目を拭う。貧しくてもやしやキャベツをかさ増しするように調理して、義母か実母に小遣いをもらい、将来への漠然とした不安の中、この発熱に慌て、このわがままに疲れ、この成長に喜び、そして新しい命をこんなにも素直に喜んでいる若い母。この古びた小さな家にこんなにもドラマが詰まっているとは。ミミコは家計簿を広げたまま、天袋から出した荷物で散らかった部屋中を見回す。窓から差し込む日はもう橙色だ。子供たちのふざける声と母の朝を告げる声、父が母を呼ぶ声、大勢が笑う声、テレビの音、夜間が沸騰を知らせる、洗濯機が終了を告げる音が、夕暮れに染まる部屋にいっぺんにあふれかえる。年の瀬も差し迫った28日、桃子、ミミ子、陸郎の3人は取り壊し間近の実家に集まった。到着したミミ子が家に上がると、先に来ていたミモ子が食堂だった部屋にピクニックシートを広げている。シャンパンにビール、ワインに日本酒もあるよと、桃子は四角いクーラーバッグを持ち上げてみせる。パパに車で送ってもらったから。桃子は夫をパパと呼ぶ。ここで酔っ払っても泊まっていけないよ、布団も何ももうないからとミミコは言う。家の中にもう大きな電化製品も家具もない。最後に3人でここで忘年会しようと水郷の約束を決めてあったから、食卓だった部屋のエアコンだけは取り付けたまま、電気も水道も年内いっぱいはまだ通っている。
お肉様が入場しますよ。
玄関が開く音とともに陽気な大声が響く。商店街の浜中精肉店で惣菜を買ってくるのは陸郎の役目だった。鶏の唐揚げ、ポテトサラダ、春雨サラダ、ミートボール、メンチカツやコロッケといった揚げ物をそれぞれパックや袋のまま広げ、紙コップについたシャンパンで乾杯をする。冷めないうちにと言いながら唐揚げや揚げ物を紙皿に取り分けて食べ、ちょっと家の中一周してくると陸郎がその場を離れたのを機に、それぞれ好きなように家の中を見て回る。築45年、よく持ったよね。持つには持ったけど、あちこちがたついてるよ。クリスマスはこの浜中さんの鳥からだったね。ケンタッキーに憧れたよね。お正月にもう集まる場所がなくなるね。そんなこと言ってお正月に帰省したことなんてめったになかったのに。母さんのマンションに行けばいいんじゃないの。家中を見て回った後はピクニックシートに座り、好きな酒を手酌でついで惣菜をつまみにぽつりぽつりと言葉を交わす。そういえば家計簿が出てきたんだ。桃が熱を出したとか陸郎がタッチしたとかいちいち書いてあって、処分するのに抵抗があったな。歴史が刻まれすぎてて。でも取っておくわけにはいかないしね。あんたそういうのつけてる？桃子に聞かれ、つけてないけどつけといた方がいいような気持ちになった。ミミコは答える。でもつけといたらひなちゃんが処分に困る。と陸郎がミミコの娘の名を挙げる。まあそうなんだよね。ミミコは笑い、ふとこのがらんとした家にも家計簿みたいに歴史が刻まれているのだと気づく。誰か立ち会うんだっけ、取り壊しの日。手続きは私がやるけど立ち会いはしない。桃子が言う。見たら泣いちゃうもん、きっと。この家はこの家で幸せだったろうな。隅の汚れた天井を見上げて陸郎が言い、そうだね、と桃子とミミコも声を揃える。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ありがとうございました。角田光代さんの夕べの食卓から私たちの小さな歴史を友果さんに読んでいただきました。なんかじんとくる
ですよ、ね、
いいお話ですね。
切ないですね。
ね、なんだか万感胸に迫る、ね、あのいろんな思いがこう胸に迫ってきてグッとくるお話ですね。友果さんは今読んでいただいてどんなところが一番印象的でしたか？
私はあの兄弟の会話が好きですね。
ね、3人兄弟一緒ですもんね。
はい、全く同じ 兄弟構成で、
そうですね、はいはい、
ミニコちゃんも同じ名前なんで、はい、姉は子はないんですけどねだからちょっと3人で喋ってる風景を思いながらちょっと朗読させてもらいました。
なるほど。でも私もこれ聞いて、うん、兄弟っていいなって思いました。
そうですよね、それぞれ役割があって、
はい、
ねえ、まあこんなこと言ってあれですが、お母様も幸せですよね。
そうですね、こんなに立派なお子さん3人もお持ちでね、で、うん、幸せだし、あの兄弟がいるって心強いんだなって思いました、思いました、ね、羨ましいなと思いました
ね、最後のねこの28日ね、
はい、
忙しい時にこの3人で忘年会するっていうのもいいですよね、
は
い
は
い、
まあ、でもね、お別れ会ですよね、お家とのお別れ会っていうこと
なんです
よね、
お母さん読んでないのがいいなと思いました。
あ、兄弟だけで、
うん、私も時々数年に一度3人で会うんですけど。
あ、そうなんですね。
会うんですよ、内緒で、
あ、ご両親には内緒 で、ね、内緒でご兄弟だけで
会うんですよ。
あら、
飲みに行ったりするんですけど、
いい
とにかく楽しいです。
あ、いいですね、
子供の頃の話しかしないですね。
あ、いいな、いいですね、
う
ん、で
もう本当に分かるなと思って、年も近いので、
あ、
それぞれ性格も違いですし、
はい、
でもやっぱり歴史があったなんだろうなと思って、このねケンタッキーとかの話も分かるなとか思って、
いいですね、うん、それすごくいいな、うん、3人兄弟だからかな
だと思います。やっぱ男の子がいるからじゃないですかね。
ねえ、ま、姉妹だったらね、しょっちゅう会ってらっしゃる、
うん、ま、姉とはしょっちゅう会ってますけど、
ね、その話は聞きますけども、
そうですね、弟の幼馴染のお店に飲みに行ったりして、うん、ね、私も知ってるので喋ったり、もう中学生とかに戻りますね、小学生、
あら、
忘れてることを思い出させてくれ る、
なるほど。
これはわざとあの親族以外入れないんですよ、お互いのパートナーも子供も入れずに、
なるほど、なるほど、もうご兄弟だけで純粋に
しかわからない話って多分あると思うんですよね、楽しいとかは置いといて、
なので、まあね、いろんなご家族があって、その配偶者もお子さんも一緒にっていうご家族もね、もちろん多いでしょうけども、
それはそれで楽しいんですけど、ね、話がやっぱ変わってくるじゃないですか、はい、スポットライトはあのこの話のように子供の頃なんですよね。
なるほど。
それぞれの立場でね、兄弟のね構成によっても違いますし、この食べ物にまつわってますよね、これも。
そうです。あ、うん、そうかそうかそうか、そうですよね、あの鳥から。
そう。それは今回は惣菜なんだなと思って。
本当ですよね、うん、ポテトサラダ、
これいいですよね。
本当ですね。
飲み物持参して、
そうかそうか
ちゃんとね、あの分けてるんですよ。これは何がするって、お家のこともそうですよね。
ね、この3人で分担して。弟さんがそう、うんうん、
そうですよ、
ね、でもお肉様が入場しますよっていうのも、あのお近くの精肉屋さんの
買いに行って、弟さんのお仕事で、はい、この入場しますよってこういうね、うん、弟の陸郎さんのね、うん、このね
お茶目な
お茶目なところが下の子だなと思いました、
はい、あ、そうなんですね、この下の子っぽいキャラクターですか、
一番下でこういう雑用させられてるということですよ
なるほど、そういうところ、あ、そうか、ね、あのでも家計簿が出てきましたっていうところに、ま、あのもちろんこう何をいくらで買いましたっていうことも書いてるけども、うん、メモにこのいろんない
い、ね、
本当に貴重な情報が散りばめられているっていう、一個一個に思い出がいっぱいあるんだなって、
そうですよ、ね、
家計簿、私もね、あの新婚の時に張り切って、
はい
家計簿つけてて、
そうなんですね、
でそこになんかこういう、うん、あのまだね新婚なので子供いないですけど、はい、あの今日はどんなことありましたっていうのを書いていたなっていうのを思い出しましたけど、今全くつけておりません。
同じくです
その時にちょっと何ヶ月かつけてみて、うん、こうつけたところでどうするんだこれはと
本当に落ち込むだけですよね、
うん、いやこんなに使っていたのかっていうのが分かってても、うん、だから使わないでおこうということにはならないなと思って、ね、まあ、あの面倒くさいこともありまして、
うん、
でなんかあの子供が生まれた時に、はい、今日はあの何時に、
うん、
あのミルク飲みましたとかっていう育児日記、
私も1ヶ月だけしました
ね、
うん、
つけてましたよね、
最初の、うん、なんか産院からもらえますよね、
そうそう、プレゼントで、なんかあの多分雑誌の付録とかにあったのかな、
うん、
なんかそんなんで
やってました、
あのつけてました、でその時に今日は何時間寝ましたとか、まあ多分赤ちゃんなんであんまりね、あの
懐かしい、
確たる変化はないんですけどなんかでもそれ私1年ぐらいつけてたのかな。
1年は偉い。
そうなんじゃ、うん、もうすごい暇になりまして、で暇っていうか出かけることがなくなりました。
働いてた人がね。
そうなんですよ、確かに急に出かけることがなくなってやることないんで、うん、まあ、これぐらいやろうかなと思ってやってたんですけど、その時になんかいろんなことを書いていたなっていうのも思い出しました。
ねえ、確かにやってたかもです、
ね、だから今も 何がしかこうつけていったら、あ、こんなことやったなって思い出すんだろうなって、ね、何回も思うんですけど、
やらない続かないですね。
三日坊主もいいとこで全然続かないんですよ。だからもうすごい忘れちゃうんで、書いといたらいいなって今
ありますね、
思いましたけども、確かに、こうなんかこうすごく懸命に生きてらっしゃる様子がすごい胸落ちますよ ね、う
ん、ねお母様あってのお子様3人なんですよ、
はい、ねえ、だからあの桃嘔吐とかね、うん、耳汗もとかね、すごく細かいことを書いてらっしゃるんだけども、毎日一生懸命生きてらっしゃる様子がこれでもう本当に短い文章ですけどすごくあの、分かって、うん、いいですよね、いいお話
です。多分この家計簿は ね捨てられなかったと思いますよ、
ね、これだって持って帰ってお母様に渡したらいいんじゃないんですかね、うん、
ですよ
ね渡したくないのかない
やそこは掘り下げてないですけど、捨てられなかったと思いますよ、ミニコさんは。
でつけようかなと思ったけど、うん、処分に困るからやめた方がいいよっていう ねお話もあるので、わざとお母様には渡さない
かもですね。
でこの子どもの発熱に合わせ、うん、子どものわがままに疲れ、この成長に喜び、うん、そして新しい命をこんなにも素直に喜んでいる若い母、いい文章ですよ ね
もうね、ミニコさんもお母さんになったからわかるんですよね、
う
ん
う
ん、
そういうことですよね。
家計が苦しかったとかね、
うん、今も苦しいですけど
同じくですけど、
ね、こんなにもドラマが詰まっているとはって、
う
ん、45年ですもん ね
私同世代なんです、しかも
そうですよね、
この大体、ね、なのでなんとなくこのね書いてることもわかるな、ケンタッキーに憧れ持つとか
そうですよ ねそうそうそうそう、うん、ね、どうかさんぐらいの年齢のご兄弟
だったらこんな感じかな、
一番下の男の子ぐらいですかね。
そうです ね、うんうん、
なので、ね、私は多分上の人よりも年上だと思います。
でもね、はい、なんかこう仲良くね、集まる家なくなるよとかい こう現実的な話とかもね、うん、なんか兄弟ならではですよね。
本当ですね、うん、でもお家に歴史があるっていうのはね、どこのお家もあの冒頭に友香さんがおっしゃったように、うん、どこのお家にもありますもん ねなので、まあ、あの一番思ったのは毎日一日一日を大切に、
ね、しないとダメですよね、
はい、でちゃんと生きた記録もね、うん、何かで残しておけるといいなと思いました。ありがとうございます、う
ん、次世代に続くのかなと思って。
なるほど、ね、
ちょっと私自分の家族も思いましたね、同時に。
そうですよね、お若いお子さんいらっしゃいますもん ね、
はい、この私がね、ミミコちゃんのお母さんの時どうなるんだろうと思って、ね、こんなことしてくれるのかなと思って
しないな、
してくれないですよね、
しないな、どうなっていくんでしょう
ねちょっと不安も感じながらも朗読でした。
本当に今それ聞いてとっても不安になりました、
ね、思いました、
うん、ありがとうございます、
はい、
さあ今日は角田光代作、うん、夕べの食卓より私たちの小さな歴史を田岡さんに読んでいただきました、はい、ありがとうございます。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。言葉の宝箱ブルーミングストーリー、今日も素敵なお話読んでいただきましたけど、はい、夕べの食卓はもう来週ももう一つ読んで、はい、
この続きがありまして、
あ、続きがあるんですね、
はい、
楽しみです。
今度はお母さんが出てきます。
あ かりね、今日お母さん出てきません。
そうなんですよ、
はい、じゃあ、はい、皆様も楽しみにしていただけたらと思います、はい、この番組のパーソナリティは
朗読セラピストライラ智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けいたしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。They can say